はい、どうも皆さんこんばんは。今この収録しているのは8月29日の午後8時になります。今日で11回目の放送なんですけども、今日の放送はですね、まあ緩和球大の2番目ということで、まあ今まで撮ってきたポッドキャストをちょっと聞き直してみてちょっと思ったことがありましたので、それについてちょっとまあ話をさせていただこうかなと思います。じゃあ今日も頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、でですね、前回、まあ、初めてちょっと例題チックなものをですね、まあ、あの放送で流して、で、まあ、それをちょっとまああの収録してみて、まあ、ちゃんとそのなんていうのかな、話してる内容がちゃんと伝わるのかなみたいなことをですね、ちょっとまあ試してみたんですけど、やっぱりうまくいってないですねまああの話す内容がですね、ちょっとまああの順序立てて、でこのタイミングでこれを話さないといけないみたいなシナリオをちゃんと立てた上でちょっと話さないといけないっていう、まあある意味ちょっと難しさみたいなのはあったんですけど、まあ、それより何よりもですね、これ私ちょっとうかっとしてたんですけど、やっぱりね、その何ていうのかな、何かメモを取らないといけない、であとその計算をしないといけないみたいなものを、そのまあ事前に私がこう問題を作って解いて、でそれをまあ話をした時にですね、その聞き手さんがやっぱりそれと同じ行動をもうワンサイクルしないといけないんですね。なんですけどね、やっぱりあの YouTube とかと違って、その説明している場面でそのまあページを止めて、まあ放送を止めてじっくり画面を見ながら考えるっていう行動がポッドキャストだとやっぱりちょっと難しいんですね。でまあ実際、まあ、あの試しに聞いていただいた、まあ、協力会社の方にもちょっと確認をしたらですね、これ、まあ、YouTube だったらいけると思いますという、まあ、話を、まあ、受けました。でもですね、やっぱりこれを聞いていただきたい皆様 とにそのお仕事をお願いする準備をするのが私の仕事なんですけど、まあ忙しいんですね。でお盆休み前も結局62時間耐久とかもやって要はその何ですか、お盆休み前にですね、まあ、あの見積もり依頼をかけないといけない、図面を出さないといけない、まあそういう制作指示を出さないといけないようなものをですね、まあ間に合うかもしれないと気がついた時からこう一気に詰めていったので、まあ、62時間寝ずに頑張ったりもしたわけですね。まあ言ったら本当に忙しくて、で、やっぱりね、ポッドキャストの今度はその作り手側の話になっちゃうんですけど、そのポッドキャストの利便性とその YouTube の利便性っていうのが、その聞き手側からするともう YouTube の方が圧倒的にやっぱり高いんですよ。特にこの技術系に関して、いわゆる教育系ポッドキャストとしては、あ、まあ、いわゆる教育系配信としてはなんですけどね、この作り手側からするとね、 YouTube ねめちゃくちゃめんどくさいんですよね。もうやっぱりその小島よしおさんのその教育系のテレビ、あ、 YouTube をちょっと見させていただいたんですけど、まあ何ですか、手作り感満載で行くと、まあ、多分動画編集とかもさほど必要ないんで、まあいいのかなとは思うんです。ただやっぱりなんていうのかな、この前その小島よしおさんの教育系の YouTube 見た時に、時計の針の動き方を自分で作ったその模型を使って説明されてたのを見て、例えばだけど2本のベクトルがなす角コサインシータの部分ですよね。ここの部分とかを説明するのにいろんな例題をこう見ながら説明しようとすると、やっぱりこうどうしてもその一番わかりやすいのは 3D でのアニメーションとか、なんかそういうものになってしまう、まあ、物理を 間に入れるんだったら、もしかしたらその坂道みたいなのを転がる玉とかでも、まあ、説明ができなくはないのかなとは思うんですけど、それでもねやっぱりね、それをどういうふうに作っていって、で、まあ、どういうふうなものをそのタイミングで話そうかなみたいなのをシナリオを考えるのがですね、まあその企画を考えるのがね、多分そこそこ大変だし時間かかると思うんです。だけどね、これね、やっぱり効果がないとやっぱり意味がないんですよね。なので今相当揺れてます。だから私、あのラジオで育ってきた世代なので、まあ、あのポッドキャスト実際今あの作っても楽しいですし、まあ、あのやりやすいなっていうのを非常に感じてるので、まあ、これから続けていきたいなとは思いつつも、その教育系っていうコンテンツからいくと、まあ、ちょっとどういう風な手段を使って自分が言いたいことを伝えていくのかっていうのをだいぶ吟味しないとですね、まあ、あのまあ、何を言ってるのかわからないということでちょっと終わってしまうんじゃないかなと思って、今ちょっとかなり揺れてます。まあ2つにまたがったコンテンツをこれからちょっと作っていくべきなのか、それともまあ YouTube 一本でいくのか、まあ YouTube 一本でいくって言っても1回も上げたことないですけどね。でただバイクで走った時の動画をですね、編集してあげようかなとかっていうのをやったことがあるんですけど、もうね、その動画をこう数本撮ってこう、そのなんですか、 YouTube に配信できるように編集して、で、まあ、その元ファイルもそうですけど、まあ、残しときたいなとかっていう風になるとですね、まあそうなんですよね、ゴミが多いって言ったらおかしいですけど、残しておかないといけないデータとかを含めるとですね、多分相当量のハードディスクを用意しておかないと、ハードディスクっていうか、まあそうですね、その、うん、記憶媒体を用意しておかないといけないっていうのもあって、そこまでこう努力をするかどうかっていうのに非常に悩んでますね。まあこれ下世話な話ですけど、まあ、やっぱりあの最終的にね、あのこういうコンテンツで独立を考えてるわけでは全然ないので、収益のことをあんまり考えたことがなかったんですね。ただまあ、あのその教育っていう分野にどれぐらい力を入れていくのかっていうのをこう、まあ、この話を、まあ、あのさせていただいた、まあ、数社の、まあ、取締役様ともちょっと話をすると、やっぱりあのどの辺まで力を入れていくのか、その覚悟を決めた方がいいみたいな話もあったんです。なんでそのちゃんとね、こう機能するものを用意するんであれば、もう これはもうあの時間とお金をちゃんと費やして、あの今のポッドキャストみたいに手軽に録音できるからといって、こうシナリオだけ書いてポンポンポンポンこう配信していくっていうんではなくて、まあ半年に1本とか、まあそういうペースで、まあコンテンツを充実させていくしかないんじゃないかと。そうなんですよね、言いたいことはわかるんだけどな。なのでまあ今後ちょっとこのポッドキャストをどういう風に使っていくかについてはちょっとかなり考えます。ただまあ個人的にこう自分がそのいわゆるそのラジオですよね、まあこういうそのブロードキャストをまあできるっていう嬉しさと楽しさっていうのはやっぱり存在するので、まあ、何かしら違ったコンテンツとしてちょっとポッドキャストを残す可能性はあるんですけど、ちょっと今後例題を文章として読み上げてこうポッドキャストとして流していくかどうかについてはちょっと議論を重ねた上でちょっとやっていこうかなと思います。だもしかしたらまあこういうトークなんで、まあそのなんていうんですか、あの対談みたいなものの方がもしかしたらいい、あのその生の声としてですね、世に配信する上ではいいのかなという気がしなくもないですね。まあちょっとそこはまた考えます。 いやもうこれね、本当ね、先週失礼、前回のそのポッドキャストを聞き直した時に、まあ相当ショックだったのが、もうね、やっぱりその流れてくる声をメモに取ったとしても、これ多分絵描き歌と一緒で同じ絵が描けるとは限らなかったんですよね。でそれにやっぱりちょっともうちょっとちゃんと気がつくべきだったかなと思います。ただまあそれをですね、まあ、配信するために、ね、まあ、かなりの量の例題を考えて、この順番でこういうふうに言おうみたいなものをまあ事前に考えていて、まあ、それが全て没案になってしまったので、まあ、あの趣味としてやっているあの事業としてはですね、まあ、あの相当こう肩からこうガクッとこう落ち込むような話だったっす。まあそうですね、なんかちょっと楽しい話題みたいなものを作るような放送局に切り替えていくのかどうかっていうのも、まあ、ちょっと考えようかなと思ってます。で、まあ緩和球大なんで、まああと数分ですけど、ちょっとまあ違う話題にをしようかなと思ってて、なんかあの前々回ぐらいに、そのなんか前回かな、なんかあのベクトサーフィンのあの話をちょこっとまあして、まあ波の解析っていうか、まあシミュレーションみたいなものをやりながら、こうまあどういう力がかかっているのかを探るんだみたいな話をしたんですけど、なんかヤフーではないんですけど、どこぞのまとめサイトさんを見たときに、今前回の東京オリンピックのサーフィンの大会で使われてた選手のボードのメーカーをなんかこうなんだろう、調べてるサイトがあったんです。でそれ見たときに、まあ、あのシャープアイズはものすごく有名ですよね。で、まあ、あの僕の時代だとロストとか、一番有名だったのはチャンネルアイランド、まあ、ケリー・スレーターも使ってましたし、であとは、ジョディ・スミスが使ってたメーカーどこだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの、まあね、結構ね、あなるほど、あの勢力図じゃないけど、まあ、こんなにこうメーカー変わってきてるんだなっていうのにちょっと改めてびっくりしました。で、まあ、ロングボードの、僕、そうですね、今が10年ぐらい前かな、ロングボードの世界王者が使ったファイアーワイヤーでしたっけ、あれもなんか一人使われてたような気がしましたけど、あれ、ね、やっぱり技術がどんどん進歩していってるんで、まあ、あのボードの形も結構様々変わってきてて、まあ、いろんなあのメーカーさんの特徴みたいなのがあって、まあね、面白いなと思いながら見てたんです。でもやっぱりガブリエル・メディナでしたっけ、ブラジルの代表さんが使ってたカーバナだったかな、なんかっていうメーカーさんもそうでしたけど、まあね、あのマシンシェイプでは出せないようなあのボトム形状とかも結構いっぱいあって、まあすごい参考になるなと思いました。ただやっぱりチャンネルがだいぶ深いボトムを使ってる人はあんまりいなかったようなイメージがあって、まあそういうのはやっぱりね、いわゆるトラディショナルな競技をやってる方とかは使うんでしょうけど、あと趣味でやってる方は使うんでしょうけど、やっぱり競技の上としてはやっぱりシングルダブルコンケーブとか B になってるものとか、まあそういうものを使われる方が多いんだなっていうのを、まあ、改めて見たと。ただやっぱりもう FCS フィンですけど、これまあ税が結構多くって、僕が使ってるフィンがフューチャーっていうシリーズのフィンを使ってるんですけど、まあ、やっぱ FCS 強いなと思いながらもうちょっと見てましたね。FCS ね、まあ、使われてる方が多いんで批判してるわけじゃないんですけど、あんまりいい思い出がなくて、まあ、よくフィンをですね、下手な時に浅いところでサーフィンやってるとですね、フィンをですね、たまに海底に打ち付けてへし折るっていうのがあって、フィンを固定してるフィンカップごとですね、ボードにめり込んだりとかよくしてたんです。なんで、まあ、フューチャーに変えてからはそういうことがなくなったんで、まあ、それから転んでフューチャー使ってるんですけどね。使ってるって言ってもまともにもう4年ぐらいサーフィンできてませんから、まあね、何言ってんの君みたいなところはありますけど、うん、まあちょっとね、そういうなんか形状とか物を抑える構造物とか の計算とかっていうのも、まあそういうベクトルとか、あとはまあ力の合成みたいなところでも絶対活躍してくるんで、まあ、今後ちょっとそういうところにも視野にも入れて、まあ、何かしらちょっと 出していこうかなと思います。ただいずれにせよですね、収益メインっていうよりは先ほども言った通り教育コンテンツとしてちゃんと成立するようなものを世に出していかないといけないな、まあ何ですか、補強用補修用の材料として、まあ、ちょっと必要だなっていうのは私個人として感じていることなので、まあコンテンツの主力としては多分 YouTube にシフトする、やったことがないし個人的にはめちゃくちゃやりたくないので、まあ、ただちょっといっぺんやってみて効果的な方法を、やっぱり喋りが下手くそでシナリオライトがやっぱり下手くそだったらもうビジュアルに頼るしかないんで、やっぱり YouTube みたいなものに頼らざるを得ないのかなとはちょっと思ってます。まあもうちょっとねポッドキャストをやり続けてシナリオライティングの方がうまくなればそこら辺も改善されていくのかもしれませんし、まあ、もうちょっと長い目をで見ながらですねちょっとやっていこうかなと思いますんで、まあ、もし興味があれば今後とも聞いていただけたらなと思います。ただまあちょっと次回の収録するのに関してはですねだいぶちょっと吟味が必要ですので、また機会があればちょっとまた配信しますのでよろしくお願いします。じゃあ今日は以上になります。今日もお聞きいただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。